おはようございます。この春に3月にです、私は進学校を卒業して4月からこちらの神戸中央教会に派遣され、月に一度のペースで礼拝の説教をさせていただいております。毎回どこから話すかということは、悩むところではあるんですけれども、今月から福音書から御言葉をのご用をさせていただくことにいたします。それはですね、福音書は聖書を知らない人にも向けて書かれているからです。私たちの日常の生活、この日本においてですけれども、日常生活や学校の勉強などにおいては聖書のことが語られることはほとんどありません。外国ではキリスト教の神様知らない、信じていないと言っても聖書の知識を持っている方がほとんどです。そういうわけで、この聖書を知らない人にも向けて書かれているということは、私たち日本人にとってぴったりであるかなと思います。また私自身もそのような日本の文化の中で育ってきていますので、私自身にとってもぴったりかなと思います。福音書には4つあるんですけれども、それぞれ伝えたいことですとか、読むと想定している人が異なります。今日開かれましたマルコによる福音書は誰のために書かれているのか見ていきたいと思います。最初に神の子イエス・キリストの福音の始めと出ていきます。イエス・キリストが神の子である、それが福音だというふうに初っ端に出てきます。ということは、このイエス・キリストが神の子だと書いてあるわけですけども、これがイエスが神ではないと思っている方々がこの当時、この福音書が書かれた時にもいたということですね。私たちの周りにも、私自身もかつてそうでしたけれども、イエス・キリストが神だということを全く私も知りませんでした。でそのような人たちに、イエス・キリストは神様なんですよということを伝えるのが、このマルコによる福音書だということが言えます。ちなみにイエス・キリスト、というふうに名前が出ていますけども、これ名字と名前ではありません。イエスというのが、この方の名前で、キリストというのは救い主という、いわば肩書きですね。でこのイエスという方はユダヤ人、イスラエルの国の人たちをユダヤ人と言いますけども、ユダヤ人のことです。そしてこの聖書、これだけ分厚いものありますけども、これほとんどがそのユダヤ人の人たちが書いています。でユダヤ人の中でイエスという名前は、とてもポピュラーな名前です。聖書、旧約聖書にはもう実は同じ名前の人が出てきます。でイエスなんですけども、これですね、たまにニュースとか出て見ていると、そのキリスト教の教祖であるイエス・キリストの棺が見つかったということが何年かに1回ぐらいニュースになるんです。でその棺にはイエスという名前が書いてあり、父と親と母親の名前も合ってる、だからこれがイエス・キリストの墓であるに違いないというんですけども、イエスもお父さんの名前もお母さんの名前もユダヤの中ではとってもポピュラーな名前なので、別にそのような棺が出てきても何ら驚くには値しません。そしてこのマルコによる福音書、先ほど読んでいただきましたけども、イエス・キリストが誰かということと、この福音って書いてありますけども、この福音とは何だということがここに書かれています。今日はそこを見ていきます。福音はですね、いつからのことを書いているかというと、それが、このイエス・キリストの福音の始めと書いてありますけれども、このイエス・キリスト、救い主であるイエスが来る前に、洗礼者ヨハネが活動を開始したということが、この福音書、先ほど読んでいただいたところに書いてあります。しかし、それよりもですね、700年も前に旧約聖書に預言としてそのことが書かれています。 聖書にまだ馴染みがない方は、聖書がですね、旧約聖書、この4分の3ぐらい前です、ね、が旧約聖書で、後ろの4分の1が新約聖書に分かれています。そして書かれた年代が違います。旧約聖書というのは、西暦0年より前に書かれているものが旧約聖書、その後イエス・キリストが現れてからそのことを中心に書かれているのが新約聖書です。そしてこの旧約聖書には救い主が来るよということがたくさん書かれています。でそれがまあ預言というのは私たち日本の中で占いをするときに何とかの予言って言いますけども、それは予定の言葉と書いて予言、それは当たるか当たらないかわからない。で聖書でいうとこの予言というのは預金通帳の預金、預けている言葉、これ神の預けられた言葉という意味で予言というので、ちょっと漢字が違います。で予言というのは別に将来のことを見ていることばかりが聖書では予言ではありません。神の言葉、先ほどユダヤ人がこれを記録した、神の言葉を記録したと言いましたけれども、その神の言葉、預けられた言葉、それが予言と言います。でその中には将来のことも書かれていることがあるわけです。そしてこのイエス・キリストが来る実に700年も前に救い主が来るよということを、この旧約聖書には書かれていました。それがこの2節のところ、預言者イザヤの書にこう書いてある。この預言者イザヤの書というのが西暦だいたい700年ぐらい、紀元前700年ぐらいに書かれているものです。そこにこう書いてあると書いてあります。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道をまっすぐにせよ。私はあなたより先に、見よ、私はあなたより先に、これ神様が言ってるんですね。私は、神は、あなたというのは救い主のことです。あの救い主より先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道をまっすぐにせよ。先に使わされた使者が荒野で主の道を整え、その道をまっすぐにせよと言うと書いてあります。で荒野っていうのは何かって言いますと、荒野っていうのは、何もないんです。何もないんです、ね、何もないとこにどうして人がいるのかって言いますと、私たちのこの周りには、いろいろあります。特にこの神戸、ものすごく日本の中でも栄えている大都市ですので、何でもありますね。ここから新海地からちょっと歩いていけばハーバーランドもあるし、三宮も歩いていける距離にあります。それこそ欲しいものは何でも手に入ります。そして何でも手に入るということは、欲しいなというもの思いにいつも心が支配されてしまう可能性があるということです。私たちはあれが欲しい、これが欲しいと思っているときには神様の声が聞こえなくなってしまいます。あれの肉と何もないので神様の声を聞くことができるんです。ですので、そこに預言者であるこの洗礼者ヨハネが現れて神の言葉を語っているわけです。イエス・キリスト、このマルコによる福音書が書かれたこの時代背景をちょっと先にお話ししないといけないんですけれども、これ先ほど言ったようにイスラエルという国のユダヤ人の方々が書かれています。書かれていますが、これが書かれたのは、西暦イエス・キリストが生まれた後、活動された後なので、50年とか70年とか西暦で言われていますけれども、その当時、このイエス・キリストが来た時どうだったかというと、イスラエルという国はですね、ローマの支配下にあったんですね。で彼らは自分の、その、もともと王様、ダビデ王とかいましたけど、王様を持ってたんですけど、王国はもう解体されて、ローマから支配者が送られてきた。でその人たちの言いなりになるしかなかったわけです。そして税金も高い高い税金をローマに支払わないといけませんでした。 彼らはローマの王様は自分たちの王ではないと思っていました。それはなぜならば本当の王が自分たちの中にいるから。そしてローマにはローマ神話に出てくるようなローマの神々がいたわけですけれども、その神と私の神様は別物だと思っていたわけです。彼らは自分のユダヤ人の神を拝みたいと思っていたから、偽の別の神が来るこのローマの兵隊たちとかローマの政治というのはとても嫌だったわけです。でも彼らは支配されていたわけです。その支配から逃れたい、なんとかもう一度自分たちの国を立ち上げたいと彼らは長年思っていました。その中で彼らが注目してしまうのは旧約聖書に書かれている預言なわけです。私たち今のこのローマに支配されている自由にできないこの状況、嫌な状況、救世主が来て救ってくださる、そういう映画とか漫画も最近は多いですけれども、そのようななんとかピンチを脱出するためのヒーローが、救い主が神様を送ってくださる、旧約聖書に書いてある、これいつなんだろうって待ち望んでいたわけです。そして実際にイエスが救い主として現れるわけですけども、それよりもはるか昔、700年も前に神様は約束されていたわけです。つまり神様はこの今苦しんでいるユダヤ人を見る、それよりも前にから彼らを愛して救いの手を差し伸べていてくださったということです。神様の愛はその私たちにも今注がれていて、私たちが必要とする前、気づく前から私たちを愛してその計画を立ててくださっています。ヨハネの、ごめんなさい、そのイザヤの旧約聖書にある預言者イザヤに書かれていた洗礼者ヨハネですけれども、彼は何をしたのでしょうか。4節のところに、洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えたとあります。罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。洗礼者ヨハネは罪の許しを求めなさい、そして罪が許されることができますよということを当時のユダヤの人々に言いました。そうするとそれを聞くと、その洗礼をバプテスマを受けようとして周りの地域の人々、主にユダヤ人なわけなんですけども、それを聞いたユダヤ人たちが集まってきて罪の許しを得ようとして洗礼者ヨハネから洗礼を受けます。で、彼らは罪の許しを受けよう、罪が許されるために悔い改めようって言われたときにそれに従ったわけです。ということは自分に罪があるということが分かっていたんです。で、それは一体どういうことかと言いますと、この先ほどから何度も出て言ってますけども、旧約聖書、昔々に書かれているわけなんですけども、そこには神様がイスラエルという国を選び、ユダヤ人たちを選んで良い土地を与えて、奴隷から解放して良い土地に入れて、そこで恵まれた生活をできるように、安心した生活ができるようにしますよという約束で導かれていたわけです。でもそれには一つだけ条件がありました。それは神様を神だと認めて神様に仕え続けることです。当時はですね、王国が、国といえば王国だったわけなんですけども、強い力を持っている人がいて、その人が軍隊を持って敵周りにいる他の国からですね、守ってあげるから私の国民になりませんかということで、その王様と国民が契約を結ぶという習慣がありました。まさにその形で神様はまずユダヤ人たちを救って、奴隷であったところから救い出して、私はこの力を持っているんだと、だからあなたたちは私の民にならないかという契約を持ちかけます。で、ユダヤ人たちはその契約に基づいて、私はあなたを神としますと言って従っていくわけなんですけども、ところが最初は まあ、最初というか一時的には良かったんですけども、だんだんこう安心安全な生活を続けていくと、ユダヤ人たちは別の神様を拝むようになってきました。そのまあいわば契約を不履行してしまうわけですね。で、神様は正しい方、ご存知のように正しい方でありますので、その約束を破ると罰を与えなくてはおられない方なんです。神様がその、まあ、神様というか別に神様に限らず、警察とか検察が悪を見ても見逃していたら、それは正義ではなくなってしまうわけです。神様は誠に正義の方ですので、そのユダヤ人たちが約束を破った時には罰を与えます。その結果、まあ、あの途中いろいろあったわけなんですけども、このマルコによる福音書が書かれている時もローマの支配下になってしまうという状況になってしまっているわけです。で、彼らは自分たちの先祖が旧約聖書に何をしてきたかということが全部書かれている。で、神から離れた結果、神に逆らった結果、今の私たちがあるんだということも分かっていたわけです。なので罪を告白して許されよと言われたときに、そうだ、罪許されてもう一度神に帰れば、そうすれば神様が新しい国を私たちに与えてくれると思ってここに集まってきたわけです。それでたくさんの人が、まあ、洗礼者ユダ、ヨハネのところに集まってくるわけなんですけども、そのヨハネがこう言います。7節のところですね。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちにバプテスマを授けたが、その方は聖霊でバプテスマをお授けになる。私よりも優れた方が後から来られる。これは先ほどのイザヤの預言に合っています。これは、見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。先に使わされた人がこの洗礼者ヨハネですので、その後に来る方が本当の救い主なんだ。洗礼者ヨハネはそのように言っているわけです。そして続いて、私は今水であなたたちにバプテスマを授けている。バプテスマっていうのはキリスト教を信じた時にもしますけれども、水に浸されるということです。で、その方は聖霊でバプテスマを、キリストが来たならば、救い主が来たならば、その方は聖霊でバプテスマをお授けになると言います。洗礼者ヨハネがしていた洗礼、バプテスマは水によるもの、すなわちこの地上にあるものです。この地上にあるものを使って洗礼を授けていました。でも救い主が来たら聖霊でバプテスマをお授けになる。聖霊というのは何かというのを、これは神ご自身です。神ご自身であり、また神の力を与えてくださる方です。キリストは私が行っているような地上にあるものではなく、聖霊は天、神様のところから来るので、神様から与えられるもので洗礼を授けます。そしていよいよ9節に入ると、真打ちの救い主イエスが登場します。その頃、9節ですね。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエスがその洗礼者ヨハネのところに現れて、ヨハネから洗礼をバプテスマを受けます。洗礼者ヨハネは罪の許しを得るために洗礼を受けろって言ってるんですけども、このイエス・キリストは神の子ですから罪はありませんでした。ですから、そういう意味では罪の許しのために洗礼を受ける必要はなかったんです。ですけれども、この洗礼者ヨハネが言ってること、私の後に来る人が本当の救い主なんですということが正しいんですよということを証明するため、同意、私はそれに同意してるんですということを表すために、洗礼者ヨハネから洗礼を受けました。 すなわち私の後から来る人が本当の救い主ですよって言っている、洗礼者ヨハネが言っていて、それが正しいです。で、私はそのイエスは後から来るものなわけです。すなわち私が救い主ですっていうことをそこで自分自身で表しているということです。そしてイエスがバプテスマを受けたときに天から霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。この霊っていうのは聖霊のことです。神様ご自身、神の力である、また神ご自身がイエスのところに下ってきました。そしてイエス・キリストはこの聖霊の力によって活動を始めます。14節、ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われます。時は満ち、すなわち最初の預言者イザヤの書に書いてある、私はあなたより先に死者を使わし、うんぬんとありましたけれども、この洗礼者ヨハネがイザヤの預言に書かれている通りに登場し、その後に救い主が登場しました。すなわち時が満ちた、その時が来たということです。そして神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。神の国、これ英語で言うとキングダムもゴッドなんですね。神の国というのは神の王国なんです。で、王国にはもちろん王様がいるわけです。で、王国の国民は誰が王様かっていうのを知っているわけです。で、逆に言うと、その自分の国の王を王だって思ってない人はその王国の民には慣れていないわけですね。神の国が近づいたというのは、神様が王である王国が近づいてきてますよという話です。で、これはユダヤ人たちは、これがローマから自分たちが解放されて新しいイスラエルの国、自分たちの国が作られる時なんだというふうに勘違いをしていたわけです。歴史を見れば明らかなんですけれども、ユダヤ人たちはこれで王国を手に入れることはありませんでした。そして今この後ですね、歴史的には彼らはまた世界に散り散りになりますけれども、数十年前から今もう一度今あるイスラエルという国のところに戻ってきているというところです。神様は私たちがこうしてほしい、ああしてほしいって願っていることに応えてくださりますけれども、くださる時もありますけれども、私たちの思っていることとは違うことをされることもあります。このユダヤ人たちは自分たちの王国が再建されることを願っていたわけですけれども、神様はそれとは違う、もっと素晴らしいことをしてくださったんです。彼らの言う王国というのは、イスラエルという土地に新しい国ができるということでしたけれども、神の国というのは場所にとらわれるものではなかったんです。そしてユダヤ人たちだけを救うものでもなかったんです。神の国は全世界の人、すべての神様が作った人に神が王であるという、その王国、それは場所には支配されない、人種にも性別にもいろんなものに支配されることがない、神が王だと、私の神なんだと信じる者に与えられるものだということです。その国民になった時には王の守りが、神である王の守りがあるわけです。悔い改めて福音を信じなさい。で、悔い改めるっていうのは何かというと、私たちは罪があるって言われるとすぐに盗みだとか人殺しだとか、あの人妬んだり憎んだりしたっていうことを思ってしまうんですけども、一番の罪はそうではなくて、神を神としないことなんですね。で、イスラエルの人たちも旧約聖書でたくさん罪を、神を神じゃないものとして拝みましたけど、その結果どうなるかというと、神様は正しい方向に私たちを導いてくださるわけです。でも、その声を聞かなくなって自分勝手にし始めると、自分の欲望のままに動くようになるわけです。 自分の欲望のままに動いた結果がどうなるかというのは、今の私たちの周りを見れば明らかではないでしょうか。いつになってもこうやめることのできない乱獲で、まあ、危険なことも多いからやめた方がいいんじゃないかという議論も出つつ、やめることのできない原子力発電所です。原子力発電所そのものが悪いと言っているわけではなく、その正当な議論をされる間もなくこう推し進んでしまう。で、民主主義だと言いながら、牛歩戦術とか国会でやっている議論をしないで、多数決だけになってしまっている今のこの国の政治、私たちは誰しもが今のこの政治の状態に不安を持ち、将来にも危険を感じているのではないでしょうか。そしてその今の私たちが持っている不安、これまさにこのマルコによる福音書が書かれた当時のユダヤ人の人たちと同じ状況にあると思えないでしょうか。彼らは自分たちの政治をしたくても、正しいと思うことをしようと思っても、ローマに支配されているので、別の力に支配されているのに、それに従うことができなかった。ということがありました。ごめんなさい、ちょっと話がそれましたけれども、その悔い改めっていうのは、私たちが欲望のままに動いてしまう、してしまうのではなくて、神様を自分の王として、神の声に従うということですね。罪というのは神を第一としていないところから来るということでした。イエス・キリストは私たちがその神の国に入るためには悔い改めることが必要だと言います。で、まあ、洗礼者ヨハネもそうですけども、その悔い改める、罪を悔い改めることによって罪が許される、そしてその救い主は聖霊でバプテスマをお授けになるというふうに出ています。この聖霊はじゃあいつ来るのか、今日読んだところには出てきませんでした。これはやがてイエス・キリストが十字架にかかって死んだ後にペンテコステという時に聖霊となって下ってきます。この聖霊というのは神ご自身だと言いましたけれども、神様は罪があるものを許すことができません。また正しい方なので罪があるところにはいることができません。で、彼らは悔い改めたとは言っても、じゃあ私たちは罪を犯したときにごめんなさいって謝れば全てが許される、全てが終わるのかというと、壊してしまったもの、盗んでしまったものは返さなくちゃいけないし、賠償をしなくてはいけません。聖書には罪の支払う報酬は死ですとはっきり書いてあります。すなわち罪を犯したものをそのままで生かしておくことは神様はできないわけです。でも神様はこの700年も前から予言しているように、人々を救いたいという思いでこう満ちているわけです。その愛に満ちているわけです。そのためには私たち罪を犯した人を殺す代わりに、罪のないものを身代わりとして差し出すことによって、身代わりとすることによって罪を犯したものを罪がなかったことにしようというのが神の計画として出てきます。イエス・キリストは救い主としてこの地上にやってこられましたけれども、それは私たちが悔い改めて聖霊を受ける、神の力を受けて、その神の力に従って豊かに恵みある中を喜んで生きることです。でもそのためには私たちの罪、犯してしまった罪が邪魔になっています。その邪魔を取り除けるためにイエスご自身が血を流して私たちの罪を背負って十字架で死んでくださいます。その結果私たちの罪取り除かれたので、神様である聖霊が私たちと共に、私たちのうちに来て共に歩んでくださることができるようになります。私たちは誰しも教会に初めて足を踏み入れたとき、 お腹の中にいる時から教会に来ていたという方はちょっと別ですけれども、初めて教会に足を踏み入れた時にはここに来たら私の人生変わるんじゃないかという期待を少し持ってきたのではないでしょうか。私自身は子供の頃、不出来な子供だったわですけれども、なんで自分の人生こうなんだろうと思うことがありました。本を冒険活劇の本とかを読んで楽しむと同時に、自分はなんでこういう楽しい人生を歩めないんだろうというのを思っていました。そして、中学生高校生になっていって、私の人生本当にこれが私の人生なんだろうかとずっと思っていました。その思いを持ちつつ、育ってきたわけですけども、それしてやがてこの教会に私は導かれました。そして聖書にそこで出会った時に、ああ私の本当の人生がここにあるんだというふうに私は気がつくことができ、また神様から導かれて、悔い改めもして聖霊も与えられました。それによって私の人生は、その前は私は本当にいつもくよくよしている子供だったんですね。子供というか大きくなってからもそうだったんですけども、あの時ああしなければよかった、あれ買わないでこっちのを買えばよかったとか、なんか買ってお金がなくなっちゃったから買わなければよかったっていつも思って、お小遣いいつもなくなってたんですけども、そんなことをいつも思っている子供でありました。でも私は教会に行ってイエス・キリストが神である、私のために身代わりとなって死んでくださった方であるということを信じたときに、神様から今までとは違う人生が歩ませてくださることをさせていただきました。その結果、今私はこうして皆さんに聖書の言葉を伝えることは、この役割をいただいているわけなんですけども、皆さんも最初来たとき、ここに来たら人生変わるんじゃないかと、また今ここに来たら人生変わるかもしれないと思って来られている方、その思いはこのユダヤの人たちが、この救い主が来たときに人生変わる、思っていたものとは違うかもしれませんけれども、まさに人生を変える力がこの神の福音には、このイエス・キリストにはあるんです。悔い改めるか悔い改めないかというのは、神様はその全ての人が全ての人に恵みを与えるためにプレゼントをたくさん用意しているんですけども、悔い改めてそれを受け取るかどうかというのは一人一人に神様は任せています。それはなぜならば、神様は私たちを本当に愛していて、私たちに無理強いすることを好まないからです。本当は全部の人にプレゼントを受け取ってほしいけれども、それは決して強制しないというのが、この聖書を書いている、聖書に書かれている神です。今日あなたはどちらの道を選ばれるでしょうか。一人一人良き道を選んでいただきたいと思います。お祈りいたします。